皆さんおはようございます。おざるぼんです。この番組麻酔科的思考は、麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです、というところでいかがお過ごしでしょうか。いや、今日はですねチャット GPT とまたね、いろいろとお話ししてたんですけども、皆さんなんかちょっと最近チャット GPT なんか使えないなって思いませんっていうのも、まあまだ時期ではないんですけども、まあ少し僕はね、研究の計画とかを壁打ちしてるんですね。で、そういう中でチャット GPT の、まあ、すごい特徴を最近感じてるんですね。っていうのも、すぐに答えに行くんですよ。すぐに答えに行こうとするっていうのが、まあ、正しい表現かもしれませんけども、そう、結構何かこういうのをしたいとか壁打ちしたいと思っていても、ついね、すぐ答えを出してくるんですね。そう、それがね、いや別に悪いわけじゃないんですけども、いや、こっちがやりたいことは、まあ、言語化しながら自分の中でこう整理していきたいんだけども、急に答えがパッと出てくると、いや、そうじゃないんだよって、そういうツッコミがですね、したくなるようなことがね、最近ちょいちょいあるんですね。で、まあ、僕は結構、なんていうのかな、こう壁打ち的に使いたいときには、なんで音声入力とかでバーっていって、で、それで出してきた答えを見て、それでまたこう思ったことを言ってみたいなことをこうずっと繰り返しているんですね。で、最近今、チャット GPT もプロを使っているので、多少こう、なんて返ってくるのに時間かかるんですよ。そうすると一つのこと聞いて、で、その質問考えてる時にまた別のこと聞いて、で、その質問考えてるうちにさっきの答えが出てきてみたいな、まあそういうことをやってるんですね。で、まあ本当はまあ一つのことにこう集中してもやるのが一番ベストなのは分かっているんですけども、ね、だって AI が10分ぐらい考えて帰ってくるんですよ。で、そうするとその間なんかね、別のことやってるのもなとか思って、そう。いや、でもね、結構ね、これってAI だけじゃなくて、まあ、人間と話しててもそうなんですね。まあ、特に僕は研究とかそういう文脈で、どういうことを していこうかとかね、そういうのを考えたときに、なんていうか、背景とかね、そういうところを、まあ、無視してと言いませんけれども、そこのところ整理せずに、いきなり課題から入って、で、そこから考え方をやろうとするんですね。で、この放送でも僕結構前々から言ってますけども、今の問題っていうのは絶対過去に原因があるわけですよ。なんで過去の原因を洗って、で、そこから今をつないで、で、そこから未来に進んでいくっていうのが大事なんですね。そう。でも、もちろん過去と現在の間が直線なのか、それとも2次関数なのか3次関数なのか、まあ、どういう曲線を描いてきてるかは分からないですけども、でも向かっていく方向性っていうのはある程度こう見えてくるんですよね。まあ、理想は例えば10年前はこうだった、5年前はこうだった、3年前はこうだった、去年はこうだったっていう、そういうこう時系列的な変化が分かると、まあ、よりその過去から現在までのところが精緻に予測できるんですよ。より正確にね、こうできるところがあるんですけども、でもやっぱりこうAI とかをこう話してると、なんかね、こうちゃんと背景のこととかをまで深掘りをしてくれなかったりとかするので、結構まあそこら辺は難しいのかなと思います。いや、でもなんだろう、結構失敗するんですよ。だから自分が今目の前にある課題を解決しようと思って、どうすればこれを解決できるだろうってみんな考えるじゃないですか。ね、目の前にある課題、ね、だからこれどうやって解決できるんだろうって考える一つ前に、いや、そもそもなんでこれって課題なんだろうっていうのを考えて、で、それでなんでこれが課題になってるのかっていう、そういうまあ歴史的な背景もそうだし、それがなぜ解決されてないのかっていうことを考えると、あれ、もしかしたらその当時はこれで解決できなかったけど、今だったらこういうことをすれば解決できるんじゃないかみたいにこう発想が湧くんですよね。そうだから、結構僕はまあ、今の仕事を、まあ、しだしてからもそうなんですけども、結構その過去を振り返って、なんでこうなのか、なんでなぜなぜなぜってよく言いますよね。なぜを5回繰り返すっていうのを地道にやっていくって大事だと思うんですよね。そうで、結構なんだろう、それって 自分の中だけじゃなくて他の人の行動とか見てて、まあすごくね、あの今動いて、例えばね、この前言ったの西野さんのプペルとかね、なんで今こういう動きをしてるんだろうっていうのをこう考えて、ああな、でやっぱね、その地上戦って言い方でいいんですけども、やっぱ対面とかすごく重要なんだなと思ったりとか、で結局そのコロナ禍において僕らはね、なんだ、本来であればズームとかってあの2020年なんかに来なかったんですよ。テクノロジーとかしてありましたよ。多分こう もしもコロナがなければあの2020年の段階から少しずつこう広まっていって、まあ、2023年とか2024年とか に、まあ、少しずつ来て、でそれでね、まあ、2028年ぐらいにこうみんなが使うようになってきたっていうのが、まあ、おそらくこう、まあ、想定されることなんですよね。でもそれがコロナになって極端にこう直接人と会えない状況になって、突然そこのところでリモートというかあの、ね、テレワークみたいなのをこう振り切って、そうでやっぱり今はそこから寄り戻しが来てて、やっぱな、ね、推し活とかもそうですけども、結構フィジカルなところに来てるんですよね。そうで、まあ、本当にもう この言葉はもうなくなっちゃいましたけど、ほとんどフィジタルっていうのがね、2022年ぐらいかな、フィジカルとデジタルをこう融合させた、まあ、そういった言葉として出てきたんですけども、まあ、流行らなかったですね、本当にこういうのはね、うん、そうなんかデジタルアイテムを持ってるとフィジカルなものがもらえるとか、フィジカルなものを買うとデジタルなものがついてくるとか、そうそうそう、なんかそこそのあたりってブロックチェーンとかそういうのが強いんですよ。そうでもやっぱね、そういうのに来るかなと思ったけれども、やっぱこうギークな人たちというか、まあ、そういうテクノロジーが好きな人たちはそっちにちょっと一瞬寄ったけども、まあ今はまあね、全員ね AI にこう全振りみたいな、まあまあそういう状況ではありますよね。ねえ、でも結構そのまあね、 AI もそうですけども、さっきも言った通り問題に対してすぐに解決策を見つけちゃいけないんですよ。これあの僕はあのカナダであの医療の品質改善っていうのを習った時にもう口を酸っぱくして言われたことですね。まあ、ね、臨床現場の課題ね、例えば僕だったら何だろうな、帝王切開の後の、ね、手術の痛みが取れないの、ね、それに対してどうすればいいのかって言って、それを解決するためには、ね、手術終わった後の痛み止めを麻酔科がやろうっていうことをいきなりそれをに言っちゃいけないんですよ。じゃあなんでこれが、ね、できないのかね、例えば帝王切開の後の痛みがちゃんと取れないのかっていうと、いやそもそも臨床の現場においてそれが課題だと思ってないから、みんながそれを取り込もうと思う課題じゃないっていうところがまず問題点なんで、じゃあそうすればそのためにはどうすればいいのかっていうと、まずはこれは課題なんだと思うことが大事なんですよ。でそれを課題だと思うためには何が必要かっていうと、その、まあ、皆さんが痛まがってるね、帝王切開の後の患者さんが痛がってるってことを僕らが把握しなきゃいけない。で把握するためには何が必要かっていうと、やっぱ数字なんですよね。でその数字がなければ、なんとなくその手術終わった後みんなが痛がってるって、そのみんなが痛がってるって、そのみんなって何パーセントなの、痛がってるってどれぐらいなのっていう風になってくるわけですよ。なんでそうなってくると、あ、これは痛みをちゃんと数字で評価しなければいけないというふうになるわけですよね。で今どうなってるのかって見ると、いや痛みを数字で評価してるんじゃなくて、あの痛み我慢できる範囲ですみたいな、そういう評価の仕方をしてると、ね、だからすごくこうあのざっくりとしてるんですよね。なので、いやなので、まあ、そこら辺をね変えるにはじゃあどうすればいいのかって思って、僕が一番最初にやったのは、あの病棟の助産師さんとか看護師さんとかに手術終わった後の痛みをあの0から10でやって、でどれぐらい痛いかっていうのをあのやってもらうっていうことだったんですよね。でもちろんそれをあの彼らがやるだけじゃなくて、僕ら麻酔科もやるということをしていきました。でそこでまずその痛みというものを 点数で捉えるということが始まって、そこで初めてじゃあ次の段階どうしていこうっていうふうになっていく、こういうなんか一つ一つのこのステップっていうのが実は非常に重要なんですよ、うん、でもなかなかですね、まあ、目の前の、ね、課題だ、帝王切開の後の痛みっていうのを捉えた時に、あのそこにこう一気にだから、ね、例えば論文とか読めばあのこういうふうに痛みを取ればいいんですっていうのが書いてあるんですよ。でそれで多分ね、強行的にやればできるんですね。あのもうみんなでこういうふうにプログラムをやり、まあ、プログラムって言い方ないんですけど、こういうね、あのフロムナウオンというか、まあ、今からあの帝王切開の痛みではこれにしますみたいなことをやって、でもそれをやるとですね、いや、現場の人たちはなんでこれやんなきゃいけないのかっていうのが分かんないんですよ。でちゃんとその理由が分かんないと取り組みましたないし、あの、なんだろう、現場の人たちからすると、なんでこんなね、今まで通りでよかったのに、新しいことやらなきゃいけないのっ ていう、まあ、不和が生まれることがあるんですよね。なんで現場の人たちもちゃんと気づけるようにするためには何がいいのかっていう、そのくさびをどういうくさびを打つのかっていうのが実は非常に重要なんですよ。だから問題を解決するっていうところとか、まああのまあ、AI とかと壁打ちするときに、そこのところまでちゃんとこう降りてってっていうか、こう物事をこう分解していくって非常に重要なあのポイントなんですよ。うん、で結構ね、なんかそういうのがプロセスが今あの、まあ、AI のせいでと言いませんけども、すぐ解決策っぽいものが出てくるんで、みんなそれにパッて飛びつくんですけど、いやそうではなくて、いやそもそもの話何なんだよっていう、そういうこう深掘りをしていくっていうところをあのやっていかないとですね、あの、まあ、本当の意味での価値につながらないんですよね。そうだからやっぱね、まあもちろん AI とかも本当使い勝手なんだろうなと思いながら、そう AI が言ってることをなんかね最近ちょっと違うんだよなと思って、やっぱまあそう人の心はやっぱりまだ理解できないし、 まだね僕もあんまり人の心を理解しないですけど、でも少なくとも AI は多少はねできてるのかなとは思いますけどもね。まあまあまあそんな感じです。いやでもね、 AI のこの使い方とか、まあそのなんだろう、まあ、これって別に AI 云々の話じゃないんですよね。そう、目の前にある課題についてどういうふうに考えるのかっていう、まあ、人間の考え方の問題なんで、そう結構だからやっぱりその多くの問題がうまく解決できないのは解決策にすぐ飛びつこうとするから、なんか表面的なものでやってしまうんですよね。でそうするとやっぱ根幹的な、根幹をちゃんとやった上でやっていかないと、その表面的なものって長続きしないんですよ。ね、一時期ね、効果出ますよ。一時効果出るけれども、それが結構、なんていうか、いびつな形で効果が出てるから、ずっとそれをね、継続していくっていうのがね、それはそれでまた困難になってくるっていうのも、まあ、僕は結構いろんなところで、まあ、見聞きしているので、そう、だからまあ、変化っていうのは、徐々に徐々に起こしていくのが大事なんですよ。で、大きな変化をどうしても起こさなきゃいけないフェーズがあるときは、本当にまあ根回しをするって言い方変ですけども、ちゃんとここの、あの関係各所に話をして、で、ここをこうやっていく。で、ちゃんとその時僕がよく言ってるのは、うまくいかなかったら元に戻しますっていうのを必ず言うんですよ。うん、うまくいかなかったらあの今の状態に戻ります。だからなんかこう変化っていうと、一回変わってしまったらね、そのスイッチはもう元に戻せないと思ってしまうと。だそうするとすごく抵抗があるんですけども、いやダメだったら一旦戻します、でまたそこで考えて、また次の策考えますっていうふうに、まあ、そういうあの選択肢を残しておくっていうのは非常に実は重要なんですよね。うん、だやっぱりその物事の根幹にあるものっていうものをこう考えるっていうのは、まだちょっとね AI ちゃんだとできないし、多分それってあのシチュエーションごとに違うんですよ。そう、だからうち僕がいた病院ではその手術終わった後の痛み止めが数字で評価するっていうことだったけども、別の病院だったらばなんかまたね相談できる人がいないとか、ね、だから相談窓口を作るとか、そういったところかもしれないし、そうね、患者さんのこう声をちゃんと聞くとかね、まあ、そういうのかもしれないし、分かんないですよ。うん、やっぱそういうなんか、まあ、もちろん組織の文化とかそういったこともある中で、どこからやっていればいけばいいのかっていうのをあのちゃんと考えるってとても重要なんですね。だからそのためにちゃんとヒアリングもしなきゃいけないし、そうなんですよね。だから、まあ、まあもちろん AI とかもね、もちろんダメじゃないけれども、その状況のとかを全部こう入れればかなりな精緻な答えが出てくるんですけども、そこまでになるのにあたってこうなかなかこうちぐはぐだなっていうのは最近感じております。ですので皆さんもですね、ぜひその AI を使うのも大事なんですけども、まあ、そもそもの問題の解決の方法としてね、解決策にすぐ飛びつかないというところをですね、心がけていただければなと思います。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。いや最近問題解決とかそういったこと、まあ、自分自身もねたくさん問題抱えておりますので、まあ、そういうのを一つ一つ解決していければなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というところで、昨日の放送にですね、いいねをくださった、岡プラスさん、さやまさん、期待夫婦さん、はまちゃんさん、めぐさん、タロットハヤツさん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように、また次回の放送でお会いいたしましょう。